気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
男のロマンを捕まえにこの間行ってきましたラーメン大好きラーメンさんと、
やっとこう風邪が治ってですね、でも昨晩カラオケで叫びまくってちょっと声の調子がやっぱりおかしい私のぶでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんすか男のロマン。
男のロマンです。男の憧れ。
男の憧れって言うと何？例えばあのボートを買って海に繰り出すとかそういう感じですか？
そんなバブルな話も、まあ、前から言うとラーメンさんはですね中2で止まってるんですよ。
ええー、そうですね、
うん、だからそのもう中学校に戻って、うん、戻った時で考えてください。その時で、うん、男のロマンといえば憧れ。
このロマンって言ったら
男子の憧れ
あれですよ、あの週刊少年ジャンプとかの一番後ろのページに載ってるあのお風呂の中にあのお札が束があって 女の人両脇に抱えてニヤッと笑ってるあれですか？
違います。あのね、ある教室にこの間体験で行ってきたんです。
ほう、なんか習いに行ってるんですか？
そう、習いに、まあ、習いの体験に行って、はい、今後ちょっとどうしようかなと考えてる今最中。それを本格的にやるか、うん、まあ、体験で終わっとくか、うん、
まあ多分あれのことだと思うんですけれども、あれですよね。
あれですよ。
あれなんですよね。
あれ、はい、男子が憧れるあれ。さあ何でしょうか？
あのあれですよ。
教室中に、
ムキムキになりたいんですよね。
違います。
あ、違うんだ。あれ、え、ブルワーカーとかじゃないですか？
ブルワーカー、
ブルワーカーって知らない？
わかんない。
なんかあのそれこそ少年週刊少年マガジンの後ろのページに載ってるこういう、
ああ、
かっこいい器具ですよ。
違う違う、マッスルはあの言ってるけどそれじゃないです。
はい、何でしょう？
習うものですよ。教室
で習う、そろばんとか。
ああ、だからそういう教室です。
おお、何だろうな。お、分かった。
はい。
料理。
違う
のか。
中2は料理やりますか？
私はやってました。
あ、そっか、
はい、中2がやりたく習いたいもの、男の夢です
ね。男子の憧れ。もうこのスキルを持ってたら、
はい、
絶対に一目上に見られる。
このスキルを持ってたら、ああ、わかった、
はい、
公認会計士とか
いい加減じゃん
中2ですもんね。
違います。中2、はい、中2、
中2でしょ、
はい、
自分が中2の頃は、
はい、
自分が中2の頃は毎日楽器吹いてばっかだったので、他に
何も。楽器吹いてるやつにはこの憧れでも余計憧れると思う。
いや、憧れる、うん、体動かす系です
か？あ、そうそう、体動かす系。
ヨガとか。
あー、惜しい惜しい。
もういい、もういい加減
して。はい、では発表します。あのね、この前ね、
はい、
バク転教室ちょっと深い、出さないよ飲み物バク転教室の体験に行ってきたの。
それはない、教室で教えるもんなの？
いや、なんかね、バク転教室っていうのがあって、うん、そのバク転だけに特化した教室があるの。
あ
ー、で、それ今ね、なんか東京とかでもかなりあの流行ってるみたいで。それ、
あの、できるようになるんですか？
それが、まあ、できる人はできるようになる。
いやいや、まあそうでしょうね、
うん、で、体験、まず見学に行ったらね、
はい、
男性、女性構わずね、幅広い年齢が、
うん、
もうそれこそ小学校低学年の子から、
はい、
もう 僕たち大先輩の引退したような60歳代ぐらいの
そんな方がバク転を習いに行くんですか。
夫婦が来てて、あの補助付きなんだけど、うん、くるくる回ってるのよ。
くるくる回る。
いやだからバク転で回る、くるくるくるくるって。
バク転ってあれでしょ、後ろに向かって、
そうそうそう、
手をついてトンってこうまた
戻るでしょ。バク転、そうそうそうそう。
はあ、
でそれできるとやっぱり違うでしょ、それできる人って。
違いますけど、どこで披露するのっていう話もありますけどね。
だから中学生の時は披露する場がいっぱいあるじゃない。
まあ運動場とかで。
そうそうそう、ほら運動会の時とか、
ほ
う、うん、自由時間にこうやったりできるでしょ、
うん、
でこの40越してバク転できたらかっこよくないと思ったんですよ。
かっこいいですね。
でしょ、
はい、
だからあの体験に行ってきた、うん、
ちょっと待って、素朴な疑問が2つあります、
はい、
まず1つ、うん、どこでそんなのを見つけてきたのか。
もう、まあ、ちょっとなんかね、
もう1つ、
うん、はい、
でできるようになるのかと。
はい、じゃあ、はい、1つ、まあ、これはね、ちょっと話が流れてきて、
はい、
そんなのがあるよと、
あの誰かから聞いたんですか。
そうそうそうそう。で、じゃあちょっと行ってみようと思って、
うん、
で行ってきて見学して、はい、そんなおじちゃん、おじいちゃん、もうはっきり言ったらおじいちゃんですよ、
は
あ、そんな人が、ま、来てるぐらい普通に、うん、同い年ぐらいのおじさんもいるし、
はい、
もう普通主婦っぽい人もいるし、
みんなでもバク転をやりたいために集まって
る。そうそう、ゴールはみんな同じ、バク転をするため。
はあ、
でラメさん、体験1回525円だったかな。で、ラメさんそれ行く前に YouTube でバク転のことずっと見て、
うん、
あとネットで記事を探してイメージトレーニングだけはバッチリにしていったの。
なるほど。
そうしたら、うん、すぐできる。
え、できるんですか。
結局ね、あれね、
うん、
怖さだけの壁は怖さだけ。
なるほど。
身体能力的にはね、うん、後ろでんぐり返りの反対の後ろ回りってあるじゃん、
はい、
あれをきれいにやる方が難しい。後ろ回りなんかほらきれいに回れないでしょ、
うん、なんかこう体、頭が真下に来たりして、なんかこう
手をどこにやればいいとか。もうバク転ね、それより簡単、
うん、マットの上でやるんですか。
最初はふかふかの、どう落ちても痛くないマットあるじゃないですか、ふかふかの、
はいはい、
あそこに背中からこう落ちる練習、
うんうん
うん、背中から
ボトンと
向きに飛び込んで、
うん、
でまずそれでまず後ろに飛ぶっていう感覚と、
うん、
その恐怖心をまずなくしましょうと。
へ、
でその次はこのちょっとふかふかの固めのマットに行って、
うん、
先生がもう安心してください、私が補助するので思い切って後ろに回ってみてくださいって言うから、う
ん、はい、
思い切ってやったの。
安心してください、支えてますよ。
そうそうそう、あ、だったら怪我することない。だから恐怖心が結局壁だったっていうのもネットに書いてあったし、
はい、
だから思い切ってやろうと思ったら、
うん、
先生もあれとか言
ってもうできちゃった。
そうそう、で、2、3回支えてもらって、
はい、
でもう次
自分でやってよと。
自分でやってください、怪我しないようには補助しますんで自分でやってみてくださいって言ったらできたよ。
はあ、その結構お年を召した方でもできるようになるんですか。
できるようになる。個人差はあるけど、だから本当に運動神経があったりだとか、
はい、
そういうセンスのある人はもう本当30歩でもあれば全然できるようになります。
でも勢いつけてタタタッと走って。
いや、その場その場その場
その場でできるの。
その場で手を振ってバク転するっていう、う
ん、あ、立ちバク転。
そうそうそう、立ちバク転。
はあ、でも見た目のインパクトはすごいですよね。
でしょ、
いきなり自分の父ちゃんが目の前で、
父ちゃん母ちゃんがね、父ちゃん母ちゃんがやったらとか、あと僕で言うと会社で、
はい、
40代がいきなり社員の前で、ほら多分社員旅行で僕やりたいなと社員旅行で「あれラーメンさん!」みたいな、
うん、
うん、
すごい、
すげえみたいな。
すごいですよ。
そうで、だから後輩たちに向けて、うん、人間やればできるんだよ。
なるほど。
っていうのを体を使ってね、教育したいなと、みんな伝えたいなと。
まあでも実はそんなに難しいもんじゃなかった。
そうそうそうそう、
心の壁が、ね、
心の壁があるっていう
思い込みを、
うん、
なかなかでも心の壁っていうのは厄介な問題でね、うん、ありえんだろうと思ってたみたいなものがね、
うん、
でも実は簡単にできるようになっちゃったっていう。
で、そのありえないようなものを実現した今回の 商品ぶっ壊した新しく、はい、多分ぶっ壊した商品になると思いますから、はい、どうぞ
そこに持ってきたかったらですね、はいはい、札幌一番でございますね。安心の札幌一番、はい、でもちょっと物は安心できるかどうか分かんないですけど、札幌一番唐揚げ
醤油味、醤油味
カップラーメン、
唐揚げ味ですよ。唐揚げ味、唐揚げのカップラーメンです。
カップラーメンに唐揚げってちょっと若干心配になってきますけど、うん、どうなのかと。
いや確かにあのパーコー麺とかであの揚げたなんかとんかつを揚げたような、はい、ああいうのが入ったラーメンはありますけど、はい、カップラーメンでしょそれを。しかも
お湯で戻すだけですよね、うん、
いやこの札幌一番が、これと同時に発ほぼ同時に発売したのが、はい、なんと、はい、あの以前放送したポテマニア。
ポテマニア、なんとなくこう蓋のデザインがポテマニアチックな感じですよね。
多分この唐揚げとこの唐揚げカップラーメンの姉妹商品というか、うん、あの何で唐揚げマニア、チキンマニアっていう商品もあるんですよ。
あるんですか。
うん、おちょっと札幌一番唐揚げ推しですね。だから
いやいやいやいや、でもあのねえ、まあ一抹の不安はありますけれども、はい、うん、まあ、商品として出てきている以上はレビューしないわけにいかないので
ですね。だこういうものこそあの本当うちの番組的な
向きですよね本当に入れ物はですね、これまあスタンダードなカップラーメン、横長というか、
そうですね、一番スタンダード
丼型ですね。
はい、丼型
で唐揚げ醤油味と書いてありますね。
あの唐揚げなのに赤のストライプと青と白ですよね、だからもうアメリカをなんかイメージする
どうなのかなよくわかんないや。はい、では開けました、はい、中から出てきたのは粉末スープですね。
粉末スープ
と火薬、まあ、この中に問題の唐揚げが入ってるんだと思われますけど、
まあでしょうね。
でこの2つだけです。あ、実にシンプルだ、はい、じゃあちょっとまずスープからいってみようか。スープを入れて、はい、スープ入りました、
はい、
じゃあ
問題の火薬
をいってみましょうか。
唐揚げはどんな状態なんですかね。
これですか唐揚げ。
コロチャー
のコロチャーみたいなのが
大きさですね。でもなんかあの唐揚げを1センチ四方に縮めた感じの唐揚げ、
うん、感じはあります、
うん、火薬ですね。
あと他にネギ、
はい、
以上
いいです。あとは鷹の爪が入ってる感じですね
うん、まあシンプルといえばシンプルだな、はい、唐揚げですもんね。じゃあお湯を
入れていきましょうか、はい。いやー、ちょっとノブさん、バッテン、どうですか、バッテン。
いや、でもなんかその話を聞いて、ちょっとやってみてもいいかなと思った。
でしょ？
できるようになるんですよね。
いや、バッテンできたら、いや、これね、もし来年、ほら、はい、今年か来年、オフ会やるんだら、オフ会の場でね、ちょっと披露したいね。40歳代表として。
ああ。はい、出来上がってまいりましたが、
はい、
あ、でもなんかね、
匂いは
唐揚げの匂いがするよ。唐揚げの匂いでもニンニクと醤油の匂いなのかな、うん、要は
一応醤油味ですからね、これ、
はい、出来上がりました、
はい、
唐揚げは、うん、まあ唐揚げなんですかね、これぷよぷよとしたものが浮いておりますが、
これはまあとりあえず行ってみましょうか、まず。
はい、わかりました。じゃあ試食、はい、実食いきます。
はい、
自食。先ほども申しましたが、匂いが唐揚げの匂いです醤油と、うん、やっぱりニンニクの匂いなんですかね、うん、じゃまず汁いきますね。うん、醤油味です。何のひねりもない醤油味ですで、麺はと言いますと、うん、これも何のひねりもない安心の、フライ麺です。
フライ麺ですね、
はい、 では、
はい、
問題の
唐揚げ、いきますか、唐揚げに
行ってみましょうか。パチンコ玉ぐらいのサイズの
唐揚げって言うんですかね、これ。揚げかすじゃないですか。
いきますね、
はい。ですか。
いや、唐揚げでした。
か、本当。
うん、あの鶏肉です、ちゃんと。
へえ。
で、うん、あの天かすに近い感じ。それでもやっぱり。
いや、だってその1センチ四方で、うん、衣と肉があるってことでしょ。
そうでしょ。まずそれがありえないですよね。で、この天かすみたいなちっちゃいやつがありますけど。
本当だ。
これも
1センチよりちっちゃいのがある。もう7ミリ四方ぐらい。
かろうじて中にちょっとだけ入ってました。
うん、
こんなんだったらない方がいいかなっていうぐらいの存在感のない唐揚げですね、これ。あえて唐揚げを歌う必要あったのかしら。
うん、で、スープの味は唐揚げ味なの。
いや、普通の醤油ラーメンです。あ、その唐揚げの油がちょっと入ってるような感じの、うん、醤油ラーメン、
うん、
じゃあぜひラーメンさんも、
はい、
うん、
行きましょうね。まずは見た目はですね、ほんと醤油ラーメンですね、
はい。
まあ、匂いをじゃあ、普通の醤油ラーメンの匂いだね、
うん、
これ。はい、じゃあ行ってみましょう、はい、このちょっと白っぽいノンフライ麺を、うん、あ、その前にスープがですね。うん？
どう？
ちょっとピリリとした醤油ラーメン。唐揚げの風味は全くないですね。
ないですか？そうですか？
醤油の味はする。あ。あ、ちょっとその油っぽい味ね。
そうそうそうそう。それが唐揚げなのかなっていう。
はいはいはい、じゃあまず麺を次はね、うん、もうスポンジ感丸出しのこの
見ただけで味が想像できるやつですね、これも。
うん、ザですね、ザインスタントラーメンの麺ですね。いや、だからこのジャンク系の味にはやっぱこっちの麺の方が合いますね、
うん、しっくりきますね。適度にこう油を吸って、うん、油もスープも吸って、
でここに本格的なノンフライが入ったところで、お互いがいいとこを潰しちゃうような、
うん、そうですね、
はい、では、唐揚げいってみます。
はい、
本当にあの日清のカップヌードルのコロチャーと同じぐらいの大きさですね。いきます。
はい、どうですか。
あ、肉の食感があるちゃんと。
一応しますね。
うん。あ、うん、鶏の味がする。あ、ごめんなさい、舐めてました。
そうですか。でももうちょっといっぱいあってもいいと思いません？これだったら、
うん。ちょっとね、少ないね、唐揚げっていう。
5、6個入ってるだけですもんね。
うん。よ、まあ、ただね。この発想をまず思いついたことを称えたいですね。
はい、そうですね。
本当に。だって商品化するってことは、多分そこの札幌一番の最終的には社長さんの OK がいるわけじゃないこれ。
まあそうであろうと思います
よ。でしょ？いやー、いい会社ですね。なんか自由な。あの社風が伝わってきますね、なんかね。
でもインスタントラーメンの業界も、うん、もうやり尽くした、常にやり尽くした感じじゃないですか、
ね、
だから常に常にこうお客さんの想像を上回るようなものを出していかないと、
うん、上回るってこれ別次元の話ですねこれね、なんか。
いや、あの思いついたとしてもやろうと思わないでしょうねこれ。でもこの唐揚げもっといっぱい入っててほしいですね。
うん、
どさっと入ってたらもうちょっと食べ応えがありそうなものを、
うん、
コロコロコロっとしか入ってないんで。
いや、でもこれコンビニで買ったらあの普 通に唐揚げ売ってるあれ100円ちょっとで買ったのにいや、そんなこと言ったらね、あれですけど。
これでも軟骨の唐揚げよりちっちゃいですもん。
あ、そうだ、多分軟骨の唐揚げ頼んで軟骨が入ってないちっちゃい唐揚げあるじゃないですか。あのレベルですよね、う
ん、あでもこれ鶏の唐揚げとはどこにも書いてないですね。
あ、そう
だ、ただ唐揚げとしか書いてないので。
あ、そうそう、唐揚げっていうと、そうなんですよ、唐揚げが一番最初日本に伝わった時は、
はい、
まあ、あの中国から唐揚げっていうのもともと伝わったんだけど、うん、その唐揚げっていうのは鶏肉を揚げてない料理だったの、昔は、江戸時代。
ほう、何だったんですか。
あのね、唐揚げとか、また唐揚げって読む、あの唐、遣唐使の唐ね、
はい、
と呼んでたんだけど、それはね、豆腐をちっちゃく切り、油で揚げ、さらに醤油と酒で煮たものを唐揚げと言ってた。
なんというか、こう、揚げ出し豆腐みたいな感じになったんですかね。
そうそうそう、そんな感じかな、なんか。で、その後、現代の、あの唐揚げに近い、例えば、お肉やね、
うん、
魚とか野菜を、小麦粉まぶしてあげたりする料理法は、あの入り出しとかね、はい、衣かけと呼ばれてたんだけど、それが、だんだんメジャーになっていって、
うん、
唐揚げと呼ばれるようになっていたそう
ですね、うん、これ。まあでもその鶏の唐揚げを最初に思いついた人は本当にありがたいですよね、
うん、
やっぱお子様の大好きな料理の常にトップに入るじゃないですか、唐揚げって、うん、私も大好きですけど。
そうそう、あれね、それ日本でこの唐揚げ、戦後にね、食料用のこの食料難に備えて、うん、養鶏場をたくさん作るぞっていう、
う
ん、あの国の政策があったの、
う
ん、で、そこで特に養鶏場が多かったのがこのな、大分の中津。
あ、
ほら中津の唐揚げって
有名ですもんね、あっちの方は。
だから、この辛い今の形にな、唐揚げがなったのも、その鶏肉をどうやって美味しく食べるかみたいな、
なるほど、
それを行き着いたところが今の唐揚げみたいで。
うん、
やっぱり、いや、まさかそれがね、カップラーメンになるとは
ここまで来るのに何百年の時間がかかったわけですな唐揚げとラーメンが出会うのに。
そう、
もしかしたらお店とかではやってた人はいるかもしれないけど、うん、カップラーメンとして仕上がってきた、
ね、そう、だからラーメンの唐揚げ定食頼んだ人がたまにダイビング、ね、
させるわけですね。
させるのはしてたと思うけど、本当ね、商品でやるってもらえ、いや、この
チャレンジ精神は叩いたい、
ね、うん、意気込みはすごく叩いたいなと思います、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。のあの前に、
あ、そうだ
そうだ、
はい、じゃあこの札幌一番唐揚げ、この一品をですね、ラーメンさんに評価してもらいましょうか。お願いします、
は
い、
では札幌一番唐揚げ、醤油味ですね、
はい、
これはカップラーメン界のマッスルドッキングということでね。
マッスルドッキングですね。
マッスルドッキングもご存知ですね。
はい、筋肉マンと、
はい、
その師匠である筋肉マングレートの繰り出す最後の必殺技ですよね、
はい、そうです、
筋肉ドライバーと筋肉バスターを合体させた。
そう
で、同時にマットに叩きつけると。
そうです。
で、相手のタックをいっぺんにまとめてやっつけるという、
そう、
あの超大技ですね。
それが最初できた時はちなみにペンタゴンとブラックホールですよね。ああ
、4次元殺法コンビ
ですね。まあそれはいいんですけど、とにかくその、両方ともがすごい必殺技、
ラーメンと唐揚げ、
そう、それが合体した、
合体した、
まさにマッスルドッキング、
はい、
ということで、
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。では今回はこの後お便りコーナーに行ってみたいと思います。
行きますか。
せーの、
お便りコーナー。
皆様からのお便りコーナ
ー。はい、年明けからですね、ちょっと時間経ってましたけど、収録まで時間かかりましたけど、その間にいくつかまたお便りをいただいております。
来てます
ね、ご紹介しましょうか。
はい、どうぞ。
ゲイルさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。あ、この時は1月27日、先月ですね、はい、今年はまだ1杯しかカップ麺を食べていません。袋麺は1杯食べていますと。
あ、
そうなんですね。餃子パンチの時だったんですね。餃子パンチは見たことないんですが、うん、こんなの発売してたんですね。 袋麺では札幌一番の唐揚げ味が最近出たので食べました。え、
これです、これのこと。
袋麺でも袋麺
袋麺もあるんですよ、これ。
その中にも唐揚げでも、これも具にした唐揚げが入っているわけでもなく、唐揚げをイメージした唐揚げ風のラーメンということでした。全然唐揚げって感じはしませんでしたが、
でしょうね、
おすすめではなかったですという感じですね。はい、はい、症状とトロフィーが写真で見るとえらい本格的でびっくりしました。あ、これあれですよ、わかめラーメンをたたえてエースコックさんに一方的に送りつけたラーメンさんが、ね、症状とトロフィーの写真を上げてたので、はい、そういうことですね。エースコックに届くのが楽しみですね。どうでもいいですが、僕の家はエースコック本社のめちゃ近所にあったりします。ということは
大阪
の方なんですかね。
でしょうね。
はい、5分もかけずに歩いていけちゃいますということです。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
では次のお便り、はい、
青りんごさん
初めての方ですね、はい、毎回楽しく聞いています。
ありがとうございます。
存在は知っていましたが放送を聞いて食べてみました。これは何の時だったのかな。佐野ラーメンの時かな
ですかね、
はい、超うまかったです。放送を聞いていなければきっと食べることはなかったと思います、うん、今後も放送されたカップラーメンを食べてみます。健康には気をつけて頑張ってくださいだそうです。
ありがとうございます、青りんごさん。
本当にね、
いや嬉しいな。もうこの放送を聞いて食べに行ってくださるってたまらんですね、これ。
それがやっぱりこう我々の求めていたものじゃないですか。
ですね。
じゃあ次行きましょう。
はい、次、
中江さん、兵庫県三田市在住56歳の方ですね。
大先輩、
いつも楽しく拝聴しております。ニュータッチ全国区かと思っておりましたが名古屋で無名とはびっくりです。我が家の在庫ラインナップに凄麺は欠かせません。ネギ味噌の一品横浜豚骨や仙台辛味噌おすすめです。名古屋台湾もありますよ、うん、決してニュータッチの回し物ではございませんと。そうでしたか。はい、番組を聞いた後は同じカップラーを探してきて食べております。
すごい、
これからも長くゆるく頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
唐揚げ、札幌一番唐揚げ、あんまりおすすめはしませんでしたけど。はい、
はい、ぜひ今からコンビニ等に行ってね、は
い、試してみてください。ありがとうございました。
ゆるく頑張るのは本当ブレずにゆるくやっていきますので、
はい、
はい、これからも人生の大先輩にやね、こうやって聞いてくれてるって本当に嬉しいことですね、これ。
そうですね。
はい、
では次参りましょう。
ありがとうございます。
三宅っちさん、ご希望であればミラクルの苗木を送りますと。
ということはあの回の放送ですか。
ミラクルフルーツの回ですね。
そう、
トイレの神様で吹きましたともコメントが。
あ、これコメントに対して
コメントに対してのコメントですね。はい、
はい、
ということでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。マコウさん、自分の好きな作品をここまでバカにされると微妙な気持ちになりますね。もちろん作品に対する感じ方は人それぞれなので否定はしませんと。
これ映画について語った時、
ね、マットマックスの時ですね、
はい
はい、
これマットマックスと実はスターウォーズも語ってたけど、多分マットマックスでしょうね、は
い、マットマックスですかね。ラーメンさんが飛行機の中で見て、
そうそう、
なんじゃこれはと言ってたマットマックスですよね、うん、どうなんすかマットマックス。
いや、ね、ラーメンさんはまあまあと思ったんだけど、
はい、
これね、マッドマックス実はアカデミー賞何部門か8部門ぐらいノミネートされてるんですよ。
ああ、そうですか。
だから、ね、どっちかというとラーメンさんの感想の方がおかしいと思う。どっちかというとね。うん、
あれなんですよ、あまりにも日本でも結構人気になったんですよね、あれ。
うん、
なんだっけ、2015年の、うん、なんか一番
工業、
うん、収入があっただとか何度かって書いてありましたけど、すごいじゃないですかね。
いや、すごいと思います。
で、あれなんですよ、あまりすごいもんだからまた上映されるっていう話。
何？
マットマックスまた上映するらしいですよ。
じゃあこれ行くしかないですか。もう一回ちょっと前回は飛行機のちっちゃい画面で見たからマッドマックスの良さが僕には分からなかったかもしれない。
じゃあぜひ爆音で一度見ていただいて
了解です。
改めて評価を問おうということですね。はい、はい、ありがとうございました、
はい、
先ほどの青りんごさん餃子パンチの時ですね。
あ、はいはいはい、
これ意外といけましたもんね。
いやー、美味しかったです、あれ、
はい、意外の、極まのかと思いきや、
はい、
意外にしっかりしたラーメンだというお話でした。
はい、
はい、ではエンディングでございます。
まだ Facebook の方がありますよ。
あ、そうですか、はい、はい、じゃあ Facebook の方お便りもご紹介しましょうか。
ましょうか。これもニュータッチ系ですね。
はい、
M壁さん、
はい、ニュータッチが全国区でないことを知りカルチャーショックを覚えながら聞きましただそうです。なんだろう、名古屋だけなのかな。でもね、ラメさん、あの後、うん、うち近所のスーパー行ったら、うん、普通に売ってましたよ。
あ、本当？
ニュータッチで、あの先ほどのお便りで紹介のあったのいろんなバージョン、横浜だったり、
だからスーパーだから売ってるのが、スーパーはほら、なんていうの、そのあんまりこの男が行くとこじゃない
スーパーってそういうもんなの、
うん、スーパーであんま行かないじゃん。
ああ。
そうだからね、
はい、
はい、次は毎度の S 崎さん
ですね。はい、S 崎さんありがとうございます。で、はい、こんにちは、頭がシンプルな S 崎です、かっこ笑い
まあこれについてはね、はい、何も触れずにいこうと、
は
い、
ニュータッチは東北でも知名度ありますよ、はい、CM を以前やってました。佐野ラーメンは地名だったんですね。佐野実さんが発明したものだった佐野実さん、誰だろうこの人。
え、ラーメンの鬼ですよ。
あの人、佐野実さんって言いましたっけ。
そう、佐野実さん、
あの先日というかしばらく前に亡くなった方ですよね。
はい、はい、だからこの 2、3年ラーメン界を背負ってきた方々が次々と他界され、はい、佐野実さんに山岸さんと、まあ、あの方、この佐野さんはメディアによく出て、ね、やっぱりラーメン文化を盛り上げてくれたっていう、はい、すごくあの立派な方ですので。でもそのこれよく言われるんですよ、佐野ラーメンって、
あのその人の作ったラーメンだと。
そうそうそう、違うんですよ ね、佐野市なんですよ、これ実は。
また食べてみますというお便りでした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一つですね、 Facebook の方に寄せられた M カベさん、
はい、あ、またまた M カベさん、
スゴ麺シリーズは麺が良いと思うんです。いや、その通りです。
確かに
すごい麺でした、本当
に。いやあれね、いや、あの二口麺がうまいってわけのわからん、あの、うん、ラーメンでしたね、あれ。
あれで知名がないのは、なんでこの辺は知名度がないっていうのは不思議でしたね、
うん、
宣伝やってなかったのかな。
ニュータッチの CM をね、はい、そのさっき の、 あの S 崎さんのコメントを見て、
はい、うん、
あの CM YouTube で見たんですよ、
はい、
超ローカル、
はあ、
超ローカルのコマーシャル。
そうなんですか
、うん、だからこれ全国行ってないなっていう感じのローカル的な。
なるほど。
それでもそこがいいんですよ、
うんうんうん、なるほどね。はい、ということです。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
ではエンディングでございます。
はい、エンディング。
ラメさん、あれですか、そろそろ花粉症が始まりか
け、いや、もうなんかね、鼻水が急に、別に体調も何も悪くないですけど、うん、鼻水出ますけど、今日の唐揚げの味は分かってちゃんとしても味覚の方はちゃんとしますね。
そうですか。じゃあこれからの季節ちょっと大変ですね。どうやってしのぐの。
いや、しのがないです。もう受け入れる。
ほう。
だからいかにこれを楽しむか、
こうない、受けた技を流すみたいな。
そうそうそう、
究極の防御ですね、
はい、
なるほど。
だからね、頑張って、この時期になって憧れるのね、
はい、
超柔らかいティッシュ、あれが欲しいの。もうなんかティッシュなのに濡れた感じがするんだから、わかる、あの超柔らかいティッシュが、
ちょっとお高いやつですよね。
そうそうそうそうそう、
いいじゃないですか。
あれで鼻噛むのはちょっと贅沢
そうかもしれないですね。
いや、もうこれね、花粉症だったことあるんですか。
ないです。だったことって普通な、何。
いや、これね、来ない時と来る時がある。
あ、そうですか、
うん、来る時はもう本当にひどいのがやってくるんだけど、来ない時はもう花水すら出ない年もある。
私は花粉症ないですから、今のところ。
本当、口内炎とね、花粉症なってみ、これ本当に。
いや、口内炎はなりますよ、時々。なってみて、ならないに越したことはない、
はい、口内炎はだから皆さん安心してください。あのお口くちゅくちゅ、コンタミンじゃなくて、あの何
でしょう、ミステリンですか。
ミステリンで、あのこの辺は防げますので、
はい、
はい、もう花粉症はね、誰 か開発してください、もう根本から治す
薬を。はい、ちょっと収録に響かない、影響しないことを願ってますけれども、
はい、
はい、じゃあそんなわけで今日もお伝えしました。皆さんのお相手は
バク転
皆さんも挑戦しましょう。ラーメン大好きラーメンさんと、
私もちょっとやってみたくなりました。
本当に？
はい、ノブでお送りしました。また来週。
また来週。ありがとうございます。